ルクさんです。
ゆきです。
今日もお願いします。ということで、
はい、
始まりましたけど、
うん、
この季節の変わり目ですね。
はい、
春ですね。
春ですよ。
コルクさんがノックアウトされる時期なんでございますね。
そうなんですか。
もうクラクラクラクラしちゃいます。こういう人多いんじゃないですかね。
そうですか。
いや、いないですかね。
うん、でもね、今のそのクラクラっていうところを聞くとね、
うん、
他の人は違う方向にとるかもしれない。
え、違う方向とは。
いや、ポカポカしてクラクラっていうのは、
うん、
あの能天気にふわふわっていう感じ。あ
そうじゃなくてね、
うん、
ねえ、まあまあ
コルクさんの場合、
コルクさんの場合はね、ね、年に何回かあるんですよ、この簡単に言うと体調不良ですわね。だからちょっとこんな感じになってます。
うん、
お許しください。
うん、まあ大変ですよね。春になると花粉で悩まされる人もいたり。
ああそうですよね。
うん、うん、あのアレルギーに悩まされる人もいたり、
ね、クラクラに悩まされる人もいたり。
まあ、そんな中で、
うん、
ポッドキャスト、
はい、ポッドキャストですね。
はい、
何かと思った
でしょ。送ってますか。
はい、送ってますが、
はい、前回のメルマガ、
はい、うん、
先週のメルマガですね。
先週のメルマガで、
うん、はい、の内容でもっと詳しく知りたいですっていう、
うん、
お手紙メール。
はい、お手紙好きですね。
ごめんなさい。
お便りからお手紙。
そう、
これ長いこと聞いてる人は分かりますよね。
うん、やっぱり
お便りとか言うとごめんなさい。
いえいえ、ラジオ世代ですね。
はい。
そう、よくラジオ聞いてたので、
はい、
うん、
いいですね。
はい、まあ、
そのメルマガの内容が、うん、まあ、ある世界とない世界っていう、
うん、
ね、うん、内容だったんですけど、
うん、
結局その今しかないっていうことをしてるんですよね、
うんうん、
生きてる世界って、
うん、
で過去に現在を生きた人、過去を生きた人っていうのはいないんですよ、うん、極端に言うと、
うんうん
うん、過去であった状況もないし、
うん、
未来であった状況もない、
うん、
で頭の中で作り上げてしまってるところ、
うん
うん、でそこに不安が出てきたり、
うん、
未来の不安が出てきたり、うん、過去の痛みが出てきたりとか、うん、っていう話をしてて、
うん、
で今この瞬間っていうのがもう簡単に言うとそこしかなくて一番自由な場所であって、
うん、
一番安全な場所でもあるというか。うん、例えばね、
うん、
僕もまあ過去に生きてるなと思う時あるんですけど、うん、前ちょっと寂しさをね、久しぶりにコルクさんを寂しさに浸ってたわけですよ。
はい、
なぜかというとね、長いこと生きてると、
うん、
先に亡くなっちゃう人がいるわけじゃないですか。
あ、はい、
まあ、光に変えるっていう言い方もできますけれども、
はい、
でこう長年お世話になった人たちが先立っていって、
うん、
まあ、もう今ここでは会えないのかななんて思うと、
うん、
でもこれもまた記憶の中で生きているってことであって、
うん、
過去の世界で生きているっていう状況、うん、だからこそ、
うん、
今何かにもし集中してたとしたら、
うん、
そんな感覚は出ないわけで、
うんうん、でしかもそれ、まあ、亡くなったっていうことを知らなければ、
うん、
絶対モンデザークして
ね、
寂しさってないんですよ
ね。
うん、
だからこの前ちょっと話してた人も、
うん、
やっぱり今までの仕事がうまくいかなかったっていうところで、
うん、
やっぱりその過去の苦しさを今持ってきてるっていう状況になってる、
うん、
ただ今ここぴったりにいると、
うん、
そこじゃないはずですよね。
うん、
まあ、結局、まあ、そういう話なんですけどね、
うんうん、そう、今っていうところに集中すると、まあ、やるべきことをやるっていうか、
うん
うん、生活の中でやらなくていいことってないんですよね、
うん、
何かしら生きるためにやらなくちゃいけないことがあって、
うん
うん、 でついついその考える時間っていうのかな、
うん、
便利になりすぎたあまりに考える時間が増えてしまった。
うん、
うん、
便利じゃない時は考える時間もなかったと。
そうですよね、
うん、
うん、それこそ電気というものがまだ発明されてない時代、
うん、
もう日常を生きることで精一杯ですよね、
うん、ですよね、
うんうん、だから考える時間っていうのがなくって、うん、いかに日常を生きるため、ねうん、に時間を使うかっていうことになって、うん、だからそういう問題ってあんまりなかったし、エゴっていうのも少なかったんですよね、
うんうんうんうん、
それだけ情報も入ってこないし、うん、自分の身の回りの生活っていうのかな、うん、日常の生活が全てだし、
うん
うん、でその中でどうやって、便利になっていくかっていうか楽にしていくか、
うん、
っていうことが、まあ、ここまで成長した、
うん、
動機なんでしょうけどね、
うん
うん、
その反面考える時間が増えた、
うんうん、でいい方向に考えればいいんですけど、うん、あいい方向っていうのもあの生きるっていう方向ね、
うん
うん、なんだけどどうしてもそのエゴを乱すことに集中してしまう、
うん、
ことによってどんどん違う場所に行っちゃうのかなって思うんですよね、
うんうん、はいはいはい、
だいたいその便利になりすぎたっていうところで、
うん、
人に頼るっていうところも覚えちゃった
うん、そうですよね、
うん、
まあ会社なんかではいろんな役割ももちろんありますし、
うん
うん、そのこれはあの人の仕事、これはこの人の仕事なんて、
うん、
振り分けもあったりしたり、
うん
うん
だから
うん、でちょっと微妙なものは誰かやってくれんかなね、
うん、で、なんだろう、価値観の共有っていうのもありますよね、
うん、
いいもの悪いものっていうものとかが共有されることによって、
うん、
あの自分のそのなんていうのか活かせる場所っていうのか得意な場所というか、
うん、
っていうのもみんな同じがいいみたいな、
うんうん、
同じものが価値観があると思ってしまう、
うんうん、はいはいはい、
だから自分の得意分野が活かせないようになってしまったり、うん、だから一昔前ってあの就職でも、
うん、
女性は事務がいいと、
はいはいはい、はい、
事務に殺到するみたいな、
うん、
事務以外はやりたくないとか、
はいはいはい、
うん、でも今冷静に考えると人生にとって一番面白くない職業じゃないかなと思うんですよ。
ああそうなんですか、
うん、数字とにらめっこするだけじゃない。
僕事務ってやったことないんですけど、
うん
うん、
そうあれで、まあ、スキルになるかっていうと、うん、生きる上でのスキルじゃないじゃない、
うん、
ある意味、
うん、
一番ちょっと遠いところかと、
うん
うん、
なるほどなるほど、うん、
でもその子供の頃に憧れる職業って、
うん、
だいたいスキルじゃない。
確かに子供の頃事務員とは言いませんわね。
でしょ、
うん、
もっと自分がワクワクしてってあこれやったらいいよねって本当になんかやりたいものっていうか、
うん、
まあ、たまにまあ、エゴで優越感が欲しくてそれになりたいっていう人もいるけど、
子供の頃になると、
うん、
情報量も少ないから結局ヒーローになりたいとか、うん、そんなとこから入ってしまいますけどね。
あー、
うん、
ケーキ屋さんになりたいとか、
あ、そうそうそう、お
姉さんになりたいとか、
そうそうそう、
うん、うん、コックさんになりたいとか、
うん、
なんかね生きる上で身になるもの、衣食住っていうか、そこら辺に携わったものが多いかなとは思うんだけど、
うん、
どんどん違うものになってて、
うんうんうん、
まあ親の教育っていうのもあるんだろうけどね、
うん、 ね、
うん、それこそ小さい子がさ、弁護士になりたい、弁護士っていう職業分かってますかみたいな、
ね、小さい子は弁護士になりたいなんて言いませんよね
もうたまにいたじゃない。
え、マジっすか、そんなんいました。
うん、これはもう親がずっと吹き込んでるのかなみたいな。
あ、確かにね、うん、家の環境がそうであればそうでしょうね。
そうそうそ
う、
う
ん、
まあ純粋な、
うん、
その自分の持ってるものが、
うん、
ね、いろんな情報が混ざることによってどんどん変わっていって、はいはいはいはい、
うん、
うん、だから今の自分っていうのも、
うん、
ほとんどが情報によって作られてしまってて、
そうですよね、
うんうん、で感情を満たしたいっていう部分が大きくなってて、
うん、
どんどん違うものを好んでいってしまうっていうのはありますよね。
確かにそうですよね、
うんうん、
一時の感情をね、
うん、
満たすことに一生懸命になる、まあまあ気持ちはわからなくもないですけど、
うん、うん、ただそれ満たしたところで何かになるのかって考えたら、うんうん、何にもならないんです
よね。実は何にもならないんですよね、
うん、無駄なことしてて、
うん
それより、うん、動いた方が早い、
うん、動くとは
目的に向かってやることをやった方が早いです
よね。
そう、考える暇あったら動けって、うん、昔よく言われませんでした
ね。よく聞いた言葉でしたよね。
そう、悩んでる時間があったらとりあえず動くしかないのかなみたいな、うんうん、で究極それが昔の人が言ってたそれっていうのが、
うん、
今を生きろってことなんですよね、
うん、結局そうですよね、
うん
うん、悩みってなるとねまたさっきの話じゃないですけれども、
うん、
過去か未来かっていうところにまた外れていってしまう、
うんうんうん、そこにとらわれる時間の方がもったいない、
うん
うん、だったら今やるべきことをやってった方が確実に自分の行きたい方向に行ける、
うん
うん、それこそ自分の思考に騙されてるんですよね、
うん、自分の思考に騙されてる、
うんうん、騙されてるから悩みや苦しみに変わっちゃう。
はいはいはいはい、
うん
うん、
悩まされ、騙された結果、
うん、騙された結果が苦しみとかになると、
うん、悩み、
うん、悩みになると、
うんうん、不安と恐怖、
不安と恐怖を生み、
うん、そう、で騙され、自分自身に騙されてなかったら、うん、今をちゃんと生きれる、
うん、
ってことなんですよね。
はいはいはいはい、これは自分自身に騙されるということですか。
うん、
うん、
自分の思考、思考ではなく思考ですよ。
あ、じゃあ思考イコール自分という今定義の話ですか。
うん、うん、
はいはいはい、
そう、うん、思考自分って思っている限り、
うん、
そこに騙されてしまう、
うん、
し違うものを求めちゃう、
うん、
うん、
違うものを求める、
うん、
うん、
だからその本来の自分の行きたかった場所じゃなくて、
うん、
情報によってこれがいいよって価値観つけられたものになっちゃう。
はいはいはい、なるほどなるほど、
うん、だから純粋に楽しむってことができなくなっちゃう。
うん
うん、だからね、素直になるっていうのが一番早いのかな。
うん、素直になる、
うん
うん、
素直になったら、
うん、
自分を偽るものがなくなるのよね、
うんうん、でも案外今のこの素直になるっていうのって、
うん、
素直にさせてないのはじゃあ思考ってことになるんですか。
うん、隠したい自分があるからでしょ
う、うん、
し見抜かれたくない自分がいたりとか、
うん、
こう見られたい自分がいるっていう、
うん、
結局その感情を埋めたい、
うん、
っていうところにあるわけじゃない。
英語的な部分ですか、
うんうん、だから自分自身に、
うん、
自分自身が嘘をついちゃうのね、
うんうんうん、
だからよくあるじゃない、人と喋ってても話を持ったりとか、
うん、あ、はいはいはいはい、
うん、
うん、
あの自分のそれはエゴが発動してるわけじゃない、
うん
うん、エゴが発動してるから話を盛るっていう世界に行って、うん、こう見られたいっていう自分を、操作しようとする、
うん
うん
うん、多くの人がしてますよね。
そうそうそうそうそう、うんうん、だけどそれ自身がもう自分自身の嘘なんだよね、嘘をついてるんだよね、
うんうんそうですよね、
うんうん、見られたい、こう見られたいから話を盛るって、うん、そもそもがこう見られてないっていう自分がいるわけじゃない、
うん、見られないから見られたいと思うんですよね、
う
ん、
そうそうそうそうそう、うんうん、だから自分にないって思ってるものなんだよね、
うん
うん、だけどそれも本人が思ってるだけで、
うん、
本当に周りがそう思ってるかどうかってわからないわけよ、
うん、そうですよね、
うん、
ってことは一生懸命、
そう、無駄な努力、
うん、自作自演して頑張ってるって
そうそうそうそうそうそう、で周りから見るとそれなくせばいいのにとかと思ってたりするのよね、
だからこそ、うん、そういう話を聞いてくれる人が人気あるんですかね、聞き上手なんて言葉があるってことは、
うんうん、で、まあ、話すことによって自分の意識は満たされるんだけど、結局それすることによってもっと自分自身が、うん、あのその力を持ってないっていうか、その欲しいものを持ってないっていう、うん、錯覚に落とすのよ、う
ん、はいはいはいはい、
負のジレンマ、
うん、言えば言うほど持っていないっていうのがどこかで気づいている、
うん、そうそうそうそう、うん、自分自身で言ってるのにね、うん、持ってませんよって、
うん、だからこそ持っているように見せたい、うん、見てください、
うんうん、だからもうその行為自身が自分自身を嘘の自分にどんどん塗り上げてって、
はいはいはい、
うん、本当に一つの嘘がどんどんどんどん大きくなっちゃう、
うん、
でそれをやらずにいられなくなるところまでいっちゃうのよね、
うん、ね、
うん、
そう考えるとほとんどの人がキャラクターを作ってるんでしょうね、
そうそうそうそう、
うん
うん、だからいかに素直になるか、
うん
うん、自分自身が自分に嘘をつかないかっていうところに、
うん、
持っていくとそういう自分に気づいていくかな、あの話を盛らないってことよね、
ああ、
うん、
大きな話をしない、
そう、自分の、うん、等身大の自分を出せるかどうかってことなんだよね、
うんうん、
だから今まで隠していたことをバラしなさいとか、うん、嘘をつかないっていうのは今話している内容についてとか話してることに対してどれだけその正直になれるか、
うん
うん、で自分を見せたいっていう思いこそがもう嘘つきの始まりだから、うん、自分に対するね、
うん、それが逆に苦しみも生んでくる
っていうことが
あるんですけどね、
う
ん、実はね、
うんうん、本当楽に生きたいっていう時、本当素直になればいいのにって、うん、特に思いますよね、
うん、
で嘘をついた時ほど、うん、嘘を見抜かれたくないっていう行動に出るじゃない、
はい、
とっくに分かってるしっていう、
見抜かれてたまるか行動ですよね
そうそうそうそうそう、うん、
やたらしゃべり口調が多くなったりとか、
うん、
いつもと違う動きしたりとかね、
うんうん、自分自身で自分を苦しめてるっていう世界、
うん
うん、だからなおさら過去とか未来とかに行きやすい、
うん
うん、自分が過大評価じゃないか、自分自身をこう見せたいっていうそういうものがあるから、
うん、
また違う方向に行ってしまうとか、
うん、
で今っていうところにもフォーカスできない、
うん、だから自分をこう見せたいっていうものが強くなればなるほど思考も強くなってくるってことですよね、
うんうん、だから逆の操作をしちゃうのよね、
うん、
で逆の操作をするからいいところがどんどんなくなってくる、
うん、いいとこっていうのは
あその人 の,
の本来あるいい
とこってことですか、
うんうん、もったいない話ですね、
うん
うん、
ほんともったいない、
うん、
でこういうのもその情報によって植え付けられてるから、
うん、
その情報が植え付けられる時の段階っていうのかな、
うん、
成長段階、
うん、
っていうところでそこに気づけるとそっち側に行かないんだけど、
うん、
ほとんどの人が気づけないから、
うん、
反対側に行っちゃう。
はいはいはいはい、
うんうん、まあ大人もそうだから、うん、そっちに行くのはなんか自然の方向みたいな感じになるんだけどね、
うん、ですよね、
うんうん、このシステムっていうかそこが分かるかどうか、うん、原理原則っていうところが、
うん、
見えてくると自分自身で、ね、今でも直せるし、
うん
うん、そこが見えないとやっぱりそこに引っ張られちゃう、
うん
うん、
これはね、
うん、
最初まずは引っ張られてる自分に気づけるかどうかなんですよね。ほんと癖になっちゃってますからね、
うんうん、で、だいたい話を持ってる時って自分でもわかるじゃない、
うん、で正直ね、うん、コルクさんも盛るんですよ。あのね、これもっとこうしたら面白いかなと思う時に、
うん、
ちょっと転んだ話を、
うん、
ドカーンと転んだ話にするんですね。うん、でちょっと話を持ってみて、うん、大笑いを取れたらよしみたいなの。何をやってるんでしょうかね、私はね。
だから小さな嘘がどんどん大きくなっていってしまって、うん、自分で自分を苦しめてるっていうことが、
はいはいはい、
ここも気づかないんだよね。
うん、どこかね、それになりきらなきゃいけないっていうところがあるんじゃないですかね。
うん、もう引き返せないところまで来てるもんね。
ね
え、うん、だからもう小さいその嘘っていうか、
うん
うん、自分の話を盛るっていうのも嘘じゃないように見えて実は嘘で、
うん、
等身大の自分をいかに出せるかっていうところに、
うん、
ちょっとフォーカスすると、
うん、
結構楽になっていくかな。それだけでも楽になっていくかな、
うんうんうん、ですよね。確かに楽にはなりますよね、
うん、そうそうそうそう、うんうん、まあそれで原理原則まで分かるかって言ったらちょっと難しいけど、
うん
うん、でも一つの鎖は解けるのは確か、
うん、だからもう気楽に生きたらどうですかみたいな、
うんうんうん、
気楽イコール素直、
うん
ね、
うん、
うん、
そうで、その方が本当は自分が得たかったものを得ることができる、
うん
うん
うん、逆をやっちゃってたんだっていうことになるわけですね。
うん、うん、だから何かに執着しているっていうところが自分自身を苦しめるから、
うん、
とりあえずそういう執着を外すと、
うん、
また今っていう時期も今っていうこの瞬間も生きやすくなるし、
うん、
うん、いろんな意味で楽になっていくかな。
うん、ね、
うん、
そうですよね。そういうのはもう、うん、まずこれ自分を探ってみても面白いかもしれませんよね。
うん、うん、
よくね、
うん、
男性なんかちょっと女性とお食事なんて言うと、
うんうん、
もういきり倒すじゃないですか。普段そんなやつじゃないくせに、ね、
うん、
これは男性は誰もが経験してますよ。で後に苦しくなるんですよ。
うん、 それずっと続くと思ってるからね、相手側は、あ、逆に女性もそうだよね。好きな人の前では、うん、あのやっぱりちょっと自分が変わって、
うん、
でそれ長く続けられるかって言ったら続けられなくて大変な思いするっていう、うん、
でもあれ無意識にやりますよね、そう考えると。
そうですね、多少はあるけど、その度合いが人によって変わるって感じだな、
うん、あーそうか、
うん、
いやでもね、無意識に出ますよ多分、うん、多くの人は、
うんうん、その無意識でもほらちょっとは出るって、
うん、
やっぱりその好きっていう感情があるから、
うんうん、
少しは出るんだけど、
うん、
その幅が多い人と少ない人がいる、ここが大きければ大きいほど後々大変、
うん、もう後々というかね、次会う時がもう大変
だそうなの
多分ね、最初に頑張りすぎるとね
ね、まあ人格を装ったりとか、
うん
ね、服装に気を使ったりとか、
うん、
化粧に気を使ったりとか、
うん
うん、普段しないのにみたいな、
うん、だからそこも楽しみになってるのは事実ですよ。
ああ
人の、
うん
うん、
ただそれが慣れてくると、
うん、
関係が慣れてくると ね、うん、
もう化粧なんかなくなりますね、服なんかジャージですからね
本当にそう、だからそういうところでいくと普段が出るんだよね、
うん
うん、普段ジャージ姿でいると、うん、もうちゃんとした服装は辛くなるだろうし、
うん
うん、一番やっぱりものを言うのは普段なのかなって、
うん、でも普段からピシッとはしてないですよ、人間そんなに。
いや、してる人はしてる。
そうですかね、
うん、あの時代によってなんだけど、
うん、
私の時代、小さい頃ってジャージで外に行くっていうのは、
うん、
ほとんどなかったのよ。
僕ら男の子はみんなジャージでしたよ。
うん、あ、だからそれは何、部活の帰りとかそういう姿では見るんだけど、うん、ほらちょっと買い物に行った時にジャージ姿っていうのは学生しかいないのよね、
うん、え、小さい時っていうのは小学生ぐらいでも、
小学、中学、中学の時でもそうかな。
あ、はいはいはい、
うん、だからちょっと買い物でジャージ姿でっていうのはやっぱり少なかったのよ、
うんうん
うん、ある特定の人たちみたいな、
はいはいはいはい、はい、
うん、ちょ、うん、そこの人たちは言わないけど、
はいはいはいうん、いましたよね。
ね、でしょ、うん、うん。だけど、今って、本当に、どこ行っても、それパジャマで来ましたみたいな。
ああ、はいはいはい。
ちょっと私には考えられないし、うん、今でも考えられないよね、
うん。
うん。だからちょっとコンビニに買い物行くって言っても、普段に、その、
うん、
ジーンズとか、まあ、そこら辺までの、うん、最低ラインが、
え、家に出るときと、
うん、
外に出るときと、
うん、
服を分けてる人と分けてない人っているんですよ、うん、朝例えばパジャマ的、
うん、
ジャージでもいいですよ、
はい、
寝る寝、
うんうんうん、
寝着っていうんですか、寝るパジャマみたいなやつを着替えたら、
うん、
それで、
うん、
もうどこでも行けて、外に出れて、
うん、
で、いる人もいるんですけれども、うん、そこに一段階入る人もいるんです。
うん、
パジャマから、
うん、
家の中だけに着る服。
あ、部屋着っていう。
部屋着。
うん、
で、外に出る服。
うん、
で、
うん、
買えない人は、
うん、
パジャマイコール部屋着。
はい、
外に出る服、
うん、
なんとなくこんなパターンで生きてる人が2パターンですかね、
うん、
その
うん
うん、つわものになると出ていくでしょうけどパジャマでコンビニぐらいなら行くでしょうけど、
そう、部屋着パジャマでコンビニぐらい行くのよね。
うん、
でもまあ起きて私は外に出れる格好にはなるのよ。
あ、はいはいはい、
うん、まあ、うん、あの今日一日出ないっていう時はずっとパジャマでいることもあるけど、
うん、
でもパジャマで外は絶対出ない。
はいはいはい、はい、
それでも大丈夫、その服だったら大丈夫でしょって言われる服だったとしても、やっぱりそれなりの、
うん
うん、ジーパンとシャツとかっていう感じではいくもんね。
うん、
うん、それ寝具部屋着、うん、そこでは出ないみたいな、
うん、
だからそれがいいとか悪いとかじゃなくて、
うん、
人のその人の基準なのよね。
はいはいはい、そうそうそうそ
う、うんうん、だから基準が高いければ高いほど、
うん、
そこでは出れないっていう、
うん、
信念、
うん
があるし、
うん、
その順、そこの基準が低い人ほど、
うん、
パジャマでいけるっていうだけの話なんだけど、
はいはいはい、
うん、
うん、
だから普段のその自分の基準っていうのかな、
はいはいはい、うん、自分の基準値ですよね。
そうそうそうそう、うん、そこによって変わる、
うん、
うん、で、はい、その基準、普段の基準が低い人が、
うん、
その好きになると基準を高くするのよ。
あ、はいはいはい、
低すぎるから。
はいはいはい、
だから辛くなるのよね。
うん、ねえ、
うん、
うん、
もうそういう方程式っていうか、
はいはいはい、
うん、になってるだけで。
でもいずれその基準値、低い基準値がバレる日が来るわけですよね。
そうそうそうそうそうそう
さあ大変だ、やるわけですよね。
うん、うん、だから自分を盛りすぎてしまってるからね。
うんうん、
うん、で、あれ、こんな人だったのって思われる結末になっちゃう、
うん
うん、だからどこがいいとか悪いとかっていう話じゃなくて、自分の基準に対してどこまでその持ってしまうか、
うん、で、盛れば盛るほど大変な思いをする。
そうそうそうそうそうそう、
うん、
うん、だから自分が苦しいなとかって思う時って、
うん、
盛りすぎてるんだよね、
うん、
何でも、
はいはいはい、
うん、悩みとか苦しみっていうのも、うん、自分に対して持ってる部分があるから、
うん、
そこの差が広くなっちゃう。
はいはいはい、
うん、こう言うと分かって、
うん、
分かるかな
ね、うん、いや分かると思いますよ、うん、
うん、だからこそ素直になる、
うん
うん、その自分の基準でいる、または基準を上げる、
うん、
っていうことをしていくと、だんだんその差がなくなっていく、
うん、
し、なくなっていくからあのちゃんと今を生きれる、
うん、というところにつながるわけですね、うん、
はいはいはい、これがシステムです
ね。そうです、これがシステムです、うん、ということで今日はよろしいでしょうかね。
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。